声の広報岩出2012年5月第74号発行岩出市役所市長公室制作朗読グループ岩出弥生会5月号の主な内容をご紹介します。平成24年度岩出市当初予算を公表します。防災マニュアルシリーズ介護保険料が変わります。7月1日からゴミ有料化がスタートします。人権の視点からその他お知らせなどです。それではごゆっくりお聞きください。表紙には市道安城中島線全線開通、南北主要幹線道路完成、渋滞緩和に期待と書かれ、国道へ向けスムーズに車が走っている写真が載せられています。
平成24年度岩出市当初予算を公表します。平成24年度岩出市の当初予算額は前年度と比較して 2% の減となりました。岩出市の新年度当初予算については次の通り、一般会計および特別会計、公営企業会計を合わせて総額254億8805万円を計上しました。まず一般会計について、一般会計予算額は136億7153万円を計上しました。歳入では市税などの自主財源は 45.9%、地方交付税などの依存財源は 54.1% となっています。市税が固定資産税などの減により 0.9% の減額、分担金及び負担金が処理場周辺地域整備事業における岩出市・紀の川市の漁師負担金の減により 3.2% の減額、使用料及び手数料が一般廃棄物処理手数料の増により 17.7% の増額、国庫支出金が子ども手当の制度改正などにより 19.6% の減額、市債が事業債発行の減により 10% の減額となっています。歳出では民生費が子ども手当の制度改正などにより1.1% の減額、衛生費がクリーンセンターストックヤード建設事業の完了などにより 0.5% の減額、土木費がゆくぼ中島線新設改良事業の完了などにより 7% の減額、消防費が非常用発電設備設置事業により 2.2% の増額、教育費が小中学校校舎等非構造物材耐震化事業などにより 2.2% の増額となっています。次に特別会計公営企業会計について、国民健康保険特別会計介護保険特別会計は保険給付費の増などによる増額、後期高齢者特別会計では、和歌山県後期高齢者医療広域連合納付金の増により増額、下水道事業会計、水道事業会計では、ともに事業費の増により増額となっています。以上、平成24年度岩出市当初予算でした。平成24年度当初予算における主な新規重点施策は全部で56あります。そのうち新規事業7つとその予算額をお伝えします。生活環境課によるゴミ有料化事業3542万8000円、これはゴミ減量化と資源化の促進に要する経費です。同じく生活環境課によるゴミ減量化対策事業補助金 444万9000円、資源の再利用、ごみの減量化推進のため、生ごみ処理容器の購入補助、および集団資源回収事業奨励金制度に要する経費です。総務課による非常用発電設備設置事業、4767万円。視聴者非常用発電設備設置工事に要する経費です。同じく総務課による防災行政無線システム自動電話応答設備設置事業、262万5000円。防災行政無線の自動電話応答設備の設置に要する経費です。農林経済課による農業体質強化基盤整備促進事業、処理場周辺地域整備事業、2339万5000円。国の補助による土地改良施設整備事業に要する経費です。教育総務課による小中学校非構造物材耐震化事業、749万8000円。各小中学校校舎などの備品等転倒防止に要する経費です。福祉課による児童手当、子どものための手当支給事業、9億4063万8000円。中学校就学前の児童の養育者に手当を支給し、児童の健やかな育ちを支援するために要する経費です。以上、平成24年度新規事業でした。
岩手市防災マニュアルシリーズ第4回、災害についての日常の備えや災害時の行動など、住民の皆さんが安全に避難していただくためにお役立てください。非常時持ち出し品、災害に備えていつでも避難できるように日頃から準備をしておきましょう。食料では飲料水、乾パン、缶詰、ビスケット、チョコレート、カップ麺、アルファ米。医療品では衣類、下着、タオル、毛布、寝袋、雨がっぱ、軍手、または厚手の手袋。貴重品では現金、小銭も、預金通帳、印鑑、健康保険証、運転免許証。ラジオ懐中電灯などでは、携帯ラジオ、予備電池、携帯電話、懐中電灯。医療品では、絆創膏、包帯、傷薬、常備薬、服用中の薬、生理用品。その他、カイロ、ウェットティッシュ、ビニール袋、粉ミルク、哺乳瓶、紙おむつ、介護用品、ペットフードなどです。地域ぐるみで防災対策を。自主防災組織とは、自分たちの地域は自分で守るという地域住民の連携に基づき、自発的に結成され、防災活動を行う組織のことです。自主防災組織の必要性。災害規模によっては道路の寸断や同時多発火災、停電などが起き、情報が複層し、警察や消防などの公的機関が迅速に対応できないこともあり、自主防災組織による救助・救出が重要になります。複層とは、物が一箇所に集中し混雑する様態のことです。また、自主防災組織は避難所の管理・運営を行い、災害復興に関しても大きな役割を担います。災害に強い地域社会を作るためには、住民一人一人が日頃から防災意識を持ち、防災に関して基礎知識を身につけておくことが重要となります。自主防災組織の活動。日頃の活動は、防災意識の普及啓発、災害危険箇所の把握、防災訓練の実施、 災害時要援護者の配慮、防災用資材・機材などの点検管理、災害時の活動は情報の収集・伝達、出火防止・初期消火、救出・救護活動、避難誘導、給食・給水活動です。詳しくは平成23年12月広報と一緒に配布させていただいた岩出市防災マニュアルをご覧ください。岩出市防災マニュアルは岩出市ウェブサイトにも掲載しています。防災マニュアルについてでした。
ニュース岩出、ニコニコは仲良くしようの合図だよ。平成24年度児童福祉週間の標語です。5月5日の子どもの日から11日までが児童福祉週間となります。すべての子どもたちが健やかに成長してほしい、それは国民みんなの願いです。しかし現実にはそうした願いを阻むさまざまな問題が子どもたちや家庭、地域を取り巻いています。子どもたちが心豊かに生活し、その可能性を最大限に伸ばしていける環境づくりが最も重要な課題です。この機会に児童福祉の理念をみんなで振り返り、おのおのが児童愛護の責任を自覚して、子どもたちのためのより良い環境づくりを推進しましょう。お問い合わせ先は市役所電話 62-2141、福祉課児童福祉係です。広げよう地域に根ざした思いやり。5月12日は民生委員・児童委員の日です。民生委員は民生委員法に基づき厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において常に住民の立場に立って相談や支援を行い、社会福祉の増進に努めています。岩出市民生委員・児童委員協議会では5月12日から1週間を活動強化週間として、民生委員・児童委員の活動を皆さんに理解していただき、信頼関係を深めるため PR カードを配布します。民生委員・児童委員は住民の皆さんが地域で安心して暮らせるようお手伝いする地域福祉の推進役・相談役です。岩出市では現在90人の民生委員・児童委員が活動しています。民生委員は児童福祉法に基づき児童委員を兼ねていて、児童福祉の向上のために活動しています。いじめや児童虐待などの問題が深刻になる中、関係機関と協力しながら相談や支援活動を行っています。民生委員・児童委員の中には個別の担当区域を持たず、児童福祉に関することを専門的に担当する主任児童委員がいます。児童福祉関係機関との連絡調整や児童委員の活動の援助・協力を行っています。福祉に関する悩み事・心配事をお持ちの人は、お気軽に身近な民生委員・児童委員にご相談ください。活動するにあたり、常に個人の人格を尊重するとともに、秘密を守ることが義務付けられています。安心してご相談ください。お住まいの区域を担当する民生委員・児童委員がわからないときは、福祉課までお問い合わせください。お問い合わせ先は、市役所電話 62-2141、福祉課総務係です。65歳以上の高齢者世帯等調査にご協力を。岩出市社会福祉協議会では、緊急時の対応などで、市役所、岩出警察署、長消防組合、長消防署との連携強化を図ることを目的に、毎年、高齢者一人暮らし世帯及び高齢者のみ世帯の調査を行っています。担当地域の民生委員・児童委員が
調査のため訪問しますので、ご協力をお願いします。訪問する民生委員、児童委員は写真付きの証明書を持参しています。調査の際は証明書を掲示することになっていますので、必ずご確認ください。お問い合わせ先は岩出市社会福祉協議会、電話 63-3246 です。副市長就任のご挨拶。副市長中畑仁、新緑の子、市民の皆様方にはますますご健勝にてお過ごしのこととお喜び申し上げます。私こと去る4月1日付をもちまして、岩出市副市長に就任いたしました。元より尖閣司祭並みでありますが、これまでの行政経験を生かし、岩出市発展のため誠心誠意努力を尽くす覚悟でございますので、皆様方のご指導ご協力を賜りますようお願い申し上げます。結びに皆様方のご健康ご多幸をお祈り申し上げまして、就任のご挨拶といたします。畑の吉村和さんが任期満了に伴う改選により4月1日付で教育委員長に就任されました。また教育委員長職務代行者に岡田の西岡久富さんが就任されました。4月から市役所の組織を見直しました。1、平成27年に開催される紀伊国和歌山国体に向けて市長公室に国体準備室を新設しました。2、市民の皆様の利便性の向上と事務の効率化を図るため、福祉課の長寿社会業務と保険年金課の介護保険業務、地域包括支援センター業務を統合し、長寿介護課を新設しました。3、教育委員会では事務の効率化を図るため、障害学習課から岩出図書館と民族資料館を独立組織としました。
保険年金課からのお知らせです。特定健診を受けて健康チェック。岩出市国民健康保険では40歳から74歳までの岩出市国民健康保険加入者の方を対象に、生活習慣病の予防のためメタボリックシンドロームに着目した特定健診を実施しており、平成24年度の対象者の方に特定健康診査受診券を送付しております。受診券をなくされた場合、再発行いたしますので、ご連絡お願いします。II センターでの集団健診に申し込みをされた方は、5月末から7月末までの間の10回の実施となります。受診日時については、後日、郵送にて問診票を同封の上、ご連絡いたします。受診券は別荘で3月末に送付しております。黄色の用紙です。個別検診で受診される方は5月1日より岩出市が指定する医療機関で特定検診個別検診を受診することができます。受診の際は必ず前もって医療機関に連絡し、日程の調整を行った上、送付しております受診券と国民健康保険証を医療機関に提示して受診してください。受診に関する注意点。検診は集団か個別のどちらかの受診となります。受診の際は岩出市国民健康保険被保険者証と受診券を窓口に提示してください。お問い合わせは特定健診岩出市国保に加入の方は、市役所電話 62-2141 保険年金課国保年金係、各種がん検診は保健推進課電話 61-2400 へお尋ねください。
あなたも国民年金老齢基礎年金の額を増やしませんか？国民年金第一号被保険者、自営業、農業、学生の方などを対象とした 公的年金の受け取り額の増加を図る方法として、次のような3つの制度があります。対象となる方は、加入の検討してみてはいかがでしょうか。1、付加年金制度。年金額を手軽に増やしたい方には、付加年金があります。付加年金は、定額保険料14,980円に加え、付加保険料400円を納めることにより、将来の年金額に付加年金が加算される制度です。受給額は200円かける付加保険料納付月数で計算します。加入できるのは第1号被保険者、任意加入被保険者、65歳までの方のみで、第3号被保険者は加入できません。また、第1号被保険者でも、国民年金基金加入者は加入できません。加入と辞退は申し出によりできます。定額保険料と合わせて納めることが条件となります。2、国民年金基金制度。国民年金を納めている第1号被保険者が任意で加入することができる公的な年金制度です。会社員などの第2号被保険者との年金額の差を解消するために、平成3年に創設され、自分の収入に合わせて設計でき、将来受け取る年金を増やすことができます。加入手続きなど詳しくは、和歌山県国民年金基金、電話073-433-6100までお問い合わせください。3、任意加入制度。任意加入は、60歳までに25年の受給資格期間を満たせない方や、受給資格期間は満たしているわ、未納期間などがあるため、老齢基礎年金が満額にならない方が申し出により、60歳以降も引き続き最長65歳まで国民年金に加入できる制度です。ただし、納めることができるのは40年、480ヶ月までです。なお、昭和40年4月1日で生まれの方は、65歳までに受給資格期間を満たせない場合は、70歳まで任意加入することができます。いずれの制度も、電額所得税の控除対象となります。詳しい問い合わせは、岩出市役所、電話 62-2141、国保年金係までどうぞ。年に一度の検診で健康チェックを。後期高齢者医療健康審査申し込み受付中です。この検診は糖尿病などの生活習慣病とその予備群を早期に発見し、状態が軽いうちに早めに治療や予防につなげることで重症化を防ぐことを目的としています。いつまでも健やかに過ごすために年に一度ぜひ検診を受けましょう。医療保険者実施者は和歌山県後期高齢者医療公益連合、対象者は後期高齢者医療保険に加入されている方、実施期間は6月から翌年2月末まで、自己負担額は600円です。検診の申し込み方法は、3月中旬に和歌山県後期高齢者医療広域連合から申し込みはがきを送付しています。受診される方は返信はがきに住所、氏名、電話番号を記入の上お申し込みください。5月下旬に受診券、受診票が送られてきます。検診内容は問診、身体計測、診察、血圧測定、血液化学検査、肝機能検査、血糖検査、尿検査です。また、心電図検査、眼底検査、貧血検査は、血圧の結果などにより、医師が必要と認めた場合、実施されます。検診場所は、和歌山県協力医療機関、受診券などと一緒に、一覧表が送付されます。今年75歳の誕生日を迎えられる方で、 昭和13年1月31日生まれまでの方は、誕生月の前の月に申し込みはがきが届きますので、随時お申し込みください。詳しい問い合わせは、岩出市役所、電話 62-2141、保健医療係までどうぞ。
67歳から69歳の方への老人医療制度のお知らせです。次の7つの資格要件をすべて満たせば、1割負担で医療を受けることができます。1、あなたが後期高齢者医療非保険者でないこと。2、あなたが生活保護法による保護を受けていないこと。3、あなたとあなたの世帯全員が市町村民税を課されていないこと。4. あなたとあなたの世帯全員の前年1年間の収入の合計金額が次の基準以下であること。1人世帯は100万円、2人世帯では140万円、3人世帯では180万円までです。以下、1人増えるごとに40万円を加算します。なお、収入には市町村民税のかからない遺族年金、障害者年金、恩給、その他保険給付金などあらゆる収入が含まれます。5、あなたとあなたの世帯全員の金融資産が次の両方の基準以下であること。あなた自身の金融資産の合計額が350万円以下である。世帯全員の金融資産の合計額が350万円かける世帯員数以下である。なお、金融資産とは、預貯金、国債、株式などを言います。6、あなたとあなたの世帯全員が、今住んでいる土地家屋を除き、地金などの動産や、田畑山林など、直ちに処分が難しいものを除いた不動産など、活用できる資産を所有していないこと。7、あなたがあなたの世帯以外の方の扶養を受けていないこと。他の世帯の方の所得税または市町村民税の扶養控除において扶養親族になっていないこと。他の世帯の方が被保険者となっている医療保険の被扶養者でないこと。以上です。申請に必要なものは、健康保険証、世帯の収入額が確認できるもの、遺族年金、障害年金等証書、所得証明書など、金融資産の状況が確認できるもの、預金通帳など、そして印鑑です。申請及びお問い合わせ先は、市役所、電話 62-2141、保健医療係です。
長寿介護課からのお知らせです。介護保険料が変わります。介護保険制度では3年ごとに、介護保険事業計画を策定して、介護サービスの見込み料やサービス確保の方法などを定めることになっています。岩出市でも平成23年度に5回にわたって介護保険事業計画等作成委員会を開催し、第5期岩出市高齢者福祉計画、岩出市介護保険事業計画を策定しました。65歳以上、第1号被保険者の方の介護保険料は、この事業計画に基づいて算定することになっています。事業計画の策定にあたっては、公募した被保険者の方や、医療、保健、福祉関係者、学識経験者など、介護保険に関わる方々にご審議いただきました。この度の見直しにより、介護保険料の基準額が上がることになりました。この要因としては、次のようなことが挙げられます。高齢化の進行に伴い、要介護・要支援認定者の数も増えています。平成23年度と26年度を比較すると、226人の増加が見込まれています。要介護・要支援認定者の増加に伴い、介護サービスの利用者も今後さらに増加すると見込まれています。平成23年度の介護サービスなどにかかる費用と比較して、平成26年度は、およそ3億7820万円増加すると見込まれています。
岩出市は市内や周辺に介護サービス事業所が多く、利用者が多種多様なサービスを利用できる環境にあります。保険料は市町村の介護サービスの水準を反映するものなので、サービスの充実に伴い給付額も増加し、結果として保険料が高くなります。介護保険制度改正により、65歳以上の第1号被保険者の負担割合が 20% から 21%、40歳以上65歳未満の第2号被保険者の負担割合が 30% から 29% に変更されました。一人一人の保険料は低所得の方に過重な負担とならないよう、所得段階別に設定されています。低所得者に対する介護保険料の減額について、岩出市では低所得の方の負担が過重とならないように、介護保険料の減額に関する基準を定めています。申請により、保険料の減額措置を受けることができます。なお、生活保護受給者は除きます。減額措置を継続する場合は、毎年申請が必要です。以上、詳しいお問い合わせは、市役所、電話 62-2141、介護保険係までどうぞ。
税務課からのお知らせです。平成24年度から、市、県民税、個人住民税の扶養控除が見直されました。16歳未満の扶養親族、年少扶養親族に対する扶養控除、33万円が廃止されました。16歳以上、19歳未満の特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分、12万円が廃止され、扶養控除の額が45万円から33万円になりました。税金は納期内での自主納付が大原則です。納期限を過ぎても納付がない場合は、督促状を発送します。地方税法では、市が督促状を発送した日から起算して、10日を経過した日までに税金を完納しない場合には、差し押さえを行わなければならないこととなっています。病気、災害などの特別な事情により、やむを得ず納期限までに納められない場合は、放置することなく、税務課、納税係まで必ずご相談ください。お問い合わせは、岩出市役所、電話 62-2141、税務課、納税係へどうぞ。平成24年度固定資産税第1期分と前期全納分の納期限は、5月31日木曜日です。期日に遅れないようにお納めください。税務課からのお知らせでした。
生活環境課からのお知らせです。地球温暖化対策シリーズ48回目エコドライブで地球温暖化防止。私たちが普段乗っている車の排気ガスに含まれる二酸化炭素は地球温暖化の原因の一つと言われています。エコドライブを心がけ、排気ガスを減らすことは環境を守ることにつながります。エコドライブの実践例をいくつかご紹介しますので、できることから取り組んでみましょう。1、発進するときは優しくアクセルを踏むようにしましょう。2、エアコンの使用は控えめにしましょう。3、長時間のアイドリングはやめましょう。4、走行するときは不要な荷物は積まないようにしましょう。浄化槽を使用されているご家庭の方へ、浄化槽が故障していたり、正しい管理が行われていないと、近所の方々に迷惑をかけるばかりでなく、河川や生活環境の汚染にもつながります。お宅の浄化槽は大丈夫でしょうか。定期的に保守点検、法定検査、清掃を行い、適正な管理に努めましょう。なお、平成24年4月から検査手数料の料金が次のように改定されています。11条検査手数料、5人から10人層、 合併処理浄化槽は改定前6800円が改定後5800円に、単独処理浄化槽は改定前6000円が改定後5800円になります。また口座振り替えにすると500円の値引き制度があります。検査の申し込みについては和歌山県水質保全センター電話073-432-6433にお申し込みください。
7月1日からゴミ有料化がスタートします。ゴミ有料化開始日は平成24年7月1日日曜。有料化の対象ゴミは可燃ゴミのみで、分別方法や出し方、収集日は変わりません。また紙類、プラスチック類、衣類などの資源ごみ、缶、瓶、鉄類、陶磁器などの不燃ごみ、粗大ごみの収集体制なども変わりません。ごみ有料化の仕組みは、毎年1回各家庭に岩出市より各世帯の人数に応じて一定枚数のごみ袋を無料で配布します。それを使い切っていただいた後は、個々に小売店などでゴミ袋を購入していただきます。無料配布の方法は、毎年1回各家庭に可燃ゴミ専用袋引き換え券を郵送しますので、その引き換え券を持って小売店などで交換してください。平成24年度分の可燃ゴミ専用袋引き換え券は5月中に発送予定です。以上についての詳しいことは、市役所電話62-2141生活環境課までお尋ねください。ごみ有料化についてでした。
保健推進課からのお知らせです。がん検診、20歳30歳代検診を受診しましょう。対象者は、胃がん、肺がん、大腸がん検診は40歳以上、乳がん検診は40歳以上の女性、子宮がん検診は20歳以上の女性、20歳、30歳代検診は20歳から39歳までです。いずれも年齢は平成25年3月31日現在です。集団検診と個別検診があります。集団検診は胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん検診で、すでにお申し込みされている方には検診日のおよそ1ヶ月前に順次問診票を郵送します。個別検診は胃がん、肺がん、大腸がん、子宮がん、20歳30歳代検診で個別実施医療機関で受診することができます。市への申し込みは必要ありません。受診の際は必ず前もって受診する医療機関にお問い合わせの上、当日は健康保険証を持参して受診してください。個別検診実施医療機関は次の通りです。医療機関名と電話番号をお伝えします。胃腸肛門科家田医院 61-1212 伊藤内科 69-2121 岩田医院62-6705、宇田内科胃腸科 61-2055、宇野内科 62-2101、大宮診療所 61-6151、柿原胃腸科内科 61-2600、上岩で内科脳神経外科 69-5500、川口クリニック 67-2334、 木の川クリニック 62-0717、 塚本内科クリニック 67-3377、 殿田胃腸肛門病院 62-9111、 富田病院 62-1522、 豊田内科 63-0297、 中今外科整形外科クリニック 62-5000 6-2-5558 新田委員 62-9121 林循環器内科クリニック 62-3056 藤原整形外科クリニック 67-3622 安川診療所 63-1688 弥生メディカルクリニック 62-7777 吉田クリニック 69-5404 畑さん婦人科小児科 63-0055 です。受診期間は平成24年5月1日から25年1月31日までです。以上についてのお問い合わせは総合保健福祉センター保健推進課電話 61-2400 へどうぞ。
5月の保健事業予定のお知らせです。一般健康相談は毎週月曜日午前9時30分から11時まで、健康や育児などについての相談を総合保健福祉センターで行っています。献血にご協力ください。今月は12日土曜日、大桑ミレニアシティ岩出店、午前10時から正午までと午後1時から4時30分までです。一般献血は16歳から69歳までですが、65歳以上の方は60歳から64歳の時に1回でも経験のある方です。歯周疾患検診で歯の健康チェック。歯周疾患の予防と早期発見のため、40歳、50歳、60歳、70歳の節目の方を対象に歯周疾患検診を実施します。対象者の方には受診はがきを送付しています。実施期間は5月1日から来年1月31日まで、和歌山県内の実施歯科診療所で行います。受診前に歯科診療所までお問い合わせください。内容は問診と口腔内審査、自己負担はありませんが、ただし検診のみとなっています。麻疹風疹の MR 混合ワクチン2期、3期、4期とジフテリア破傷風の DT 2種混合ワクチン予防接種のお知らせです。 MR 対象者は2期、保育所、幼稚園などの年長児、3期、中学1年生、4期、高校3年生相当の年齢の方となっています。DT 対象者は、平成12年4月2日から平成13年4月1日生まれの方。どちらも接種前に必ず実施医療機関に予約を入れ、注意事項を読み、予診票と母子健康手帳を持参し接種してください。接種期限を過ぎますと有料になりますので、お早めに接種を済ませてください。日曜祝日の休日歯科診療のお知らせです。今月の当番医は次の通りです。3日木曜日、山本歯科、木の川歯科科は、電話 73-6369。 4日金曜日、佐野歯科医院、木の川市豊田 77-0170。 5日土曜日、萩原歯科、木の川市岸川町長原 64-8850。6日日曜日、水崎歯科医院、岩出市宮 62-9898。 13日日曜日、谷口歯科医院、木の川市名手市場 75-4000。 4467。20日日曜日、名古屋歯科医院、岩出市根頃、69-0118。27日日曜日、北村歯科医院、紀の川市岸川町北、64-2194です。診療時間はいずれも午前10時から正午までと午後1時から4時までです。受診の際は電話などで確認の上ご来院ください。当番医が急に変更になる場合がありますので、電話が通じないときは消防署、電話 61-1791 にお問い合わせください。
公立長病院主催による第17回長地区市民公開講座を開催します。公立長病院では市民の方々に当病院で行っているがん診療について広く関心を持っていただくために定期的に市民公開講座を開催しています。今回の講座内容としましては、がん診療連携拠点病院についてのお話や、兵庫県尼崎市の桜井クリニック院長桜井隆先生による在宅医療をテーマとした特別講演、そして桜井先生に加えて長地区で実際に在宅医療に携わっている各職種の先生方によるパネルディスカッションを行います。各分野の専門家がそれぞれの視点からがん診療についての講座を行いますので、皆様お誘い合わせの上お気軽にお越しください。日時は5月26日土曜日、午後2時開場、2時30分から5時まで。場所は岩出市立市民総合体育館小ホール。予約不要、参加は無料です。講演の内容は、がん診療連携拠点病院とはと題して、公立長病院乳腺外科課長、谷野弘和先生、大往生なんかせんでもええやんと題して桜井クリニック院長桜井隆先生です。パネルディスカッションの出演者は桜井クリニック院長桜井隆先生、居宅介護支援事業所シンシア、ケアマネージャー南山民先生、トータルケアセンター名代代表名代京子先生、公立長病院から呼吸器内科課長緩和ケア医、池田武先生、緩和ケア認定看護師、米田よしみ先生、臨床心理士、吉村優子先生で、司会は公立長病院乳腺外科課長、谷野弘和先生です。問い合わせ先は、公立長病院医事課、がん診療連携拠点病院運営事務局、電話0736-77-2019です。保健推進課からのお知らせでした。
青少年健全育成コーナーです。爽やかな風香る5月。子どもたちは新しい環境に慣れてくるとともに、いろんなことが起こってくる時期です。木の芽が芽吹くように。近年の厳しい社会情勢の中、情報化の急激な進展に伴う事件の多発など、青少年を取り巻く問題も複雑化してきています。岩出市青少年センターでは、青少年の非行、犯罪の未然防止や早期対応を充実させるため、パトロール、街頭補導、相談活動に取り組んでいます。いじめ、不登校など、どんなことでもご相談ください。相談日は月曜日から金曜日、午前9時から午後5時まで、祝日、年末年始は除きます。お問い合わせは、岩出市青少年センター、電話 61-7007 へどうぞ。教育相談について、岩出市内の小中学生やその保護者の方を対象に、学習や生活、子育てなど、教育全般に関する相談を実施しています。スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、適応指導教室、フレンドなどがあります。フレンドでは、小中学生や保護者の教育相談、電話面接も行っています。詳しいことのお問い合わせ先は、お子さんが通学している小中学校、 または市役所電話 62-2141 教育総務課学校教育係、また定期用指導教室フレンドについては電話 62-0892 です。若者総合相談窓口 WithU について、自立に関するさまざまな問題や悩みを抱える県内のおおむね15歳以上の若者およびその家族を円滑に支援します。悩みがあれば気軽にご相談ください。お問い合わせ先、和歌山県青少年男女共同参画課、電話番号 073-428-0874、 メールアドレス http://withu-yoyu-wakayama.jp、 ファックス 073-428-0880 です。
暮らしの情報。保育所に遊びに来ませんか？地域子育て支援センターでは、近所に相談する人がいない、また子育てに自信がないなど悩みを持つ保護者に対する支援として、就学前の在宅幼児を対象に各保育所において親子の触れ合い遊びなどを実施しています。6月の開放日、保育所名、電話番号をお伝えします。4日月曜日、山崎保育所 62-2844。 11日月曜日、根頃保育所 62-2701。 18日月曜日、上岩出保育所 62-2814。 25日月曜日、岩出保育所 62-2402 です。時間はいずれも午前10時から11時30分までです。実施日の2週間前から1週間前にお申し込みください。申し込みの際、印鑑とおやつ代100円をご持参ください。総合体育館アリーナで遊ぼう。岩出市立市民総合体育館では、アリーナ、大ホールを一般開放して、市民の皆さんにスポーツを楽しんでいただき、健康と体力の保持・増進をサポートします。日時は5月19日土曜日、午前10時から午後4時。種目は卓球、バドミントン。入場は無料です。注意事項、アリーナを使用には上履きが必要です。使用中の怪我などについては、応急処置のみ行いますが、その他の責任は負いません。使用者多数の場合は、入場制限を行うことがあります。
第7回岩出市民ソフトバレーボール大会を開催します。日時は5月20日日曜日午前9時30分より市民総合体育館で行われます。申し込み方法は、総合体育館にある所定の用紙に必要事項を記載し、5月12日土曜日までにお申し込みください。なお、参加料は1チーム1000円、大会当日に徴収します。お問い合わせ先は、岩出市バレーボール協会事務局、中村さん。電話 63-3263、または障害学習課スポーツ健康係、電話 62-0370 です。岩出市体育協会、居合道連盟部員を募集します。対象は、中学生以上の男女。稽古日は毎週火曜日、金曜日。祝祭日は休みます。時間と場所は、午後7時から9時30分。中央公民館、武道場。お問い合わせ先は、岩出市居合道連盟、熊本博さん。電話 62-5508。携帯は 090-2102。 7031です。岩出市文化協会による作品展示のお知らせです。今月は岩出押し花クラブの皆さんによる展示です。多くの皆様のご来館をお待ちしています。期間は5月14日月曜日から27日日曜日、午前9時から午後5時まで。場所は岩出市民族資料館1階企画展示室です。お問い合わせは市役所電話 62-2141 障害学習課内文化協会事務局へどうぞ。成人講座を開催します。岩出の歴史、大宮神社の読み差し祭り。講師は大宮神社宮司三浦和樹さん。日時場所は5月19日土曜日午後1時30分から岩出市総合保健福祉センター3階多目的ホール。講座に申し込んでいない方も傍聴することができます。ふれあい学級開催のお知らせです。教養講座として住んでよし、訪れてよしのまちづくり。講師は和歌山大学学生交流会会長松崎よし子さん。ふれあい学級生を随時募集しています。場所は各公民館。対象は岩出市にお住まいの60歳以上の方です。成人講座、ふれあい学級ともお問い合わせ先は市役所電話 62-2141 障害学習課障害学習推進係です。岩出舞踊集いの会10周年記念チャリティーの催しがあります。日時は5月27日日曜日午後0時30分開演。場所は市民総合体育館小ホールです。新舞踊をはじめ銭太鼓、中国舞踊、民謡と盛りだくさんで楽しくご観覧いただけることと思います。入場は無料です。お問い合わせは電話 62-7374 石田さんまでどうぞ。市民プール臨時職員を募集します。採用予定者は管理人4人程度、監視員20人程度。資格は管理人は市内にお住まいの方で25歳以上65歳未満の健康な方、監視員は18歳以上60歳未満で高校生は除きます。水泳に自信のある方、いずれも土曜日日曜日祝日出勤可能な方です。時給は909円、交通費の支給はありません。勤務期間は6月30日土曜日から8月31日金曜日まで。詳しくは岩出市茨本 63-2 総合体育館内障害学習科スポーツ健康係、電話 62-0370 どうぞ。国土交通省による紀の川河川愛護モニター募集のお知らせです。活動内容は次の4つの事項をモニターとして河川管理者に1ヶ月に1回以上の定期報告をすることが主です。1、近隣の方などから河川管理・河川利用などに関する特段の要望を認めた場合。2、河川環境が損なわれるあるいは河川利用上障害となるような事象を認めた場合。3、ゴミなどの投棄、河川の流水や施設などについて異常を発見した場合。4、特に河川管理者に連絡することが必要と認められる場合などです。モニター期間は平成24年7月1日から平成25年6月30日の1年間です。対象河川は紀の川。応募資格は岩出市にお住まいで紀の川よりおおむね5キロ以内にお住まいの20歳以上の方です。謝礼は月額4000円程度。詳しいことのお問い合わせは 国土交通省、近畿地方整備局、和歌山河川国道事務所、河川管理課、電話 073-402-0267 へどうぞ。
犯罪被害者支援ボランティア講座受講生を募集します。応募資格は年齢25歳以上で犯罪被害者支援活動に参加できる方、また次の全日程を受講できる方です。講座日程6月の9日、16日、23日、30日、いずれも土曜日午後1時から4時まで。場所、和歌山市三沢町1丁目に、和歌山市中央コミュニティセンター。受講料5000円。募集人数30人です。詳しくは、公益社会法人、紀の国被害者支援センターボランティア講座係、電話073-427-2100です。茶道教室受講生を募集します。初心者の方を対象に茶道の基本を教えます。表千家と裏千家の茶道教室があります。日時、表千家は毎月第1、第3火曜日、裏千家は毎月第1、第3金曜日、いずれも午後1時から3時まで。場所は岩出地区公民館です。茶菓子代など毎月1000円必要です。申し込み方法、完成はがきに表千家または裏千家と書き、住所、氏名、年齢、電話番号を記入の上、岩出市西の209、岩出市役所障害学習課公民館係まで5月14日月曜日必着でお申し込みください。お問い合わせは市役所電話 62-2141、障害学習課公民館係へどうぞ。相談ごとについてお知らせ、3つあります。まず、人権相談。5月8日火曜日、午後1時から4時まで、岩出市総合保健福祉センターで行います。担当は、福祉課人権啓発係。次に、行政相談。5月16日水曜日、午後1時から3時まで、岩出市総合保健福祉センター3階 A 会議室で行います。担当は、市長公室市民ふれあい係。最後に消費生活相談。5月は消費者月間です。全国統一テーマ、安全安心、今新たなステージを掲げています。最近は巧妙で高額なトラブルが増えています。儲け話を持ちかける未公開株のトラブルや金の売買など、冷静な判断をする余裕を与えないで契約に持ち込む手口です。おかしいな、困ったなと思ったら契約しないでください。その場で判断せず、お金を支払う前に家族や市役所に相談してください。相談は5月8日22日、いずれも火曜日午後1時から4時まで、市役所ロビー前会議室で行います。担当は市長公室。なお、これらの相談はいずれも無料で秘密は守られます。詳しいことは市役所電話 62-2141 から各担当係へお尋ねください。
平成23年宝くじ助成事業について、財団法人自治総合センターでは宝くじの収益によるコミュニティ助成事業を行っています。この事業は宝くじの普及広報を行うこと、コミュニティの健全な発展を図ることを目的に助成を行っているものです。岩出市では平成23年度、防災訓練や防災教育を行うための音響設備などの備品を整備しました。米や地域の食材を使った料理のご紹介です。今月はそら豆と鶏肉のオイスター炒め。提供は岩出市生活研究グループ協議会です。材料4人分、そら豆30〜40個、鶏肉200g、生姜20g、調味料として酒大さじ1、オイスターソース大さじ1、 醤油大さじ1/2、塩コショウ適量、その他サラダ油が必要です。作り方です。そら豆は皮をむき、5分くらい下茹でしてざるにあげます。鶏肉は一口大の食べやすい大きさに切ります。生姜はみじん切りにします。フライパンにサラダ油を熱し、生姜を入れ香りが出るまで炒めます。次に鶏肉を入れ、先ほどの調味料を入れ味付けし、鶏肉が煮えたらそら豆を入れ5分くらい煮て出来上がりです。料理のご紹介でした。
無料で耐震診断を受けませんか？対象とする住宅は昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅限定です。プレハブ住宅は除きます。設計・改修に対しての補助金制度もあります。お問い合わせは市役所電話 62-2141、 都市計画課開発指導係へどうぞ。和歌山県植物公園緑化センターからのお知らせです。5月の行事をお知らせします。ワクワク教室、参加者募集、現在参加申し込みを電話で受付中です。日程は次の通りです。6日日曜日、多肉植物の栽培教室、13日日曜日、虫除けなどアロマオイルの作り方教室、材料費1000円必要です。20日日曜日、身近な薬草教室、27日日曜日、春の写真教室。展示会は次の通りです。3日木曜日から6日日曜日まで、サボテン多肉植物展、4日金曜日から6日日曜日まで、春の盆栽展。5日土曜日と6日日曜日は野生ラン展。以上、即売があります。25日金曜日から27日日曜日まで、さつき柿盆栽展。いずれも時間は午前9時から午後5時まで、最終日は午後4時30分までです。5月5日土曜日には紀州天下下水組による紀州よさこい踊りがあります。時間は午前11時からと午後1時30分からの2回です。雨天中止です。なお、5月の休園日は1日、8日、15日、22日、29日の火曜日です。詳しくは和歌山県植物公園緑化センターへお問い合わせください。電話 62-4029、 ファックス 63-2570、 E メールアドレスはセンター center.ter@botanicalgarden.jp。 ホームページアドレスは http://www.botanicalgarden.jp です。緑化センターからのお知らせでした。
人権の視点から第2回、今回のテーマは子どもの人権、いじめについて。いじめは絶対許されない。いじめは重大な人権侵害です。誰もが人間としての尊厳を持ち、安心して楽しく生きる権利を持っています。いじめについては、被害の子どもの気持ちを共感的に受け止め、その立場に立つことが大切です。加害の子どもが変わるには、加害の子どもは往々にして自分に自信がなく、
誰かを攻撃することで鬱憤を晴らしたり、人からいじめられないためにいじめる側に加担しているということがあります。また、厳しい生活背景や集団関係の歪みを持っていることがあります。いじめによる心の痛みをわかるようにすること。そのためには、自分自身の中にある痛みをきちんと見つめ、そこから逃げないことが大切です。そうしたとき、相手に対して申し訳ないと同時に、自分に対して信頼を裏切った、もう二度と人や自分を傷つけることはしないという立場に立つことができます。傍観者が変わること。関わりたくない、巻き添えを食いたくないと言っていじめを見て見ぬふりをすることは、いじめに加担しているのと同じことです。辛い思いをしている被害の子どもに寄り添って気持ちを受け止め勇気づけることも、加害の子どもの行為を止め、本当はこう思っているのではと良いところを評価しながら反省を迫り、一緒に変わっていくように励ますこともできるはずです。対等で信頼し合える仲間を作っていくために、みんなが勇気を出して本音で話し合うことが大切です。そこで今月のおすすめ絵本2冊ご紹介します。まず、私からありがとう。中島恵子原案、川原真理子作、絵出版、岩崎書店。内容は、私はクラスのいじめられっ子、いつだって一人ぽち、でももうおしまい、もうすぐお引越しするの、あと少し我慢すればいいの、別れの日、みんなにありがとうって言うのよと母さんは言うけど、嫌だ。もう一冊は、私の妹、松谷美代子文、水戸恵子絵、出版、改正社。何気ないいじめによって傷つき、登校もしなくなった私の妹は、心を閉ざしてしまった。差別こそが戦争へつながると訴えかける絵本です。いずれの絵本も岩手図書館にあります。人権の視点からでした。去る2月13日から23日にかけて、市内6カ所で平成23年度地区別人権学習会を開催しました。人権って堅苦しい、人権って難しい話と敬遠してしまいがちですが、お互いが個人の個性を認め合うという身近なものであるということを知っていただくため、地区別人権学習会を企画し、公民館や小学校で開催しました。学習会では、講師に和歌山大学経済学部准教授の金川めぐみ先生をお招きし、人権問題は今と題して、県民意識調査から見る人権意識や、福祉に携わる人と人権、和歌山県と岩手市の人権施策基本方針についてお話をいただきました。人権を感じるワークを交えながら、多様性を認める人権尊重というテーマのもと、具体的なお話を中心に、およそ1時間半の学習会となりました。人権問題は差別される人に非があるのではありません。周りの人たちが根拠のない思い込みや偏見を捨て、あらゆる人権に配慮する努力をしない限り、差別はなくなりません。あやふやな情報や噂話で、さらに差別意識が広がってしまうことがあります。差別をなくすには、人権意識を高めること、正しい知識を学ぶことが大事です。平成24年度も地区別人権学習会の開催を予定しています。詳しい開催日時、内容が決まり次第広報いたしますので、ぜひご参加ください。
差別をなくす人権作文入選作品です。今月は山崎北小学校3年松山渚さんの私の特別な場所を読んで、やっぱり人種差別はしてはいけない。本を読み終わった後に、 私は強く思いました。この物語は、パトリシアという名前の12歳くらいの黒人の女の子が主人公です。パトリシアは、おばあちゃんのお許しを得て、一人だけで自分だけの特別な場所へ行きます。そこへ行く途中に、黒人だという理由で、偏見や差別に遭います。腹が立ったり、傷ついたり、恥ずかしくなったりするけれど、特別な場所の建物を見ると、そういう気持ちも消えていきました。その特別な場所というのは、公共図書館のことで、そこの正面入り口にある大理石には、誰でも自由に入ることができますと刻まれていました。この物語の中で一番心に残った場面は、映画館で白人の女の子がパトリシアに聞こえるように、話しかけちゃダメ。黒人は正面のドアからは入れないの。裏口から入るのよ。などと言ったところです。こそこそというわけでもなく、聞こえるような大きな声で言うなんて、ひどいと思いました。もし、私がパトリシアみたいな目にあったら、我慢できなくて叫んでしまうと思います。怒って喧嘩ばかりするかもしれないです。肌の色が違うだけで差別するなんておかしいと思います。白人が優れていると勝手に決めつけているのもおかしいです。何にも悪いことをしていないのに、馬鹿にされたり、からかわれるのは許せないです。だけど、パトリシアはいつまでも嫌な気持ちで落ち込むのではなくて、きちんと気持ちを切り替えられるのが偉いと思いました。街の中では人種差別がどんなにひどくても、図書館だけは差別なく迎えてくれると思えて、安心したんだろうと思いました。パトリシアのおばあちゃんが言うように、図書館は自由への入り口だったんだろうと思います。私も図書館が大好きです。本を読むといろんなことを知ることができるからです。図書館が好きなところがパトリシアと似ていて嬉しいです。もしパトリシアに会ったなら、辛いことがあってもめげずに頑張るんだよと言いたいです。そして私は人を見た目で判断するような大人にはなりたくないと思いました。人権作文でした。みんなで気づこう人権の世紀。考えよう相手の気持ち。育てよう思いやりの心。6月1日は人権擁護委員法が施行された日です。この日にちなみ、全国人権擁護委員連合会では6月1日を人権擁護委員の日と定め、一層の人権尊重思想の高揚に努めています。6月を除く毎月第2火曜日午後1時から午後4時まで、岩出市総合保健福祉センターにおいて様々な人権相談に応じています。相談は無料で秘密は守られます。お気軽にご相談ください。なお、6月1日金曜日の人権擁護委員の日に、特設人権相談所を開設します。場所は、岩出市総合保健福祉センター。時間は、午前10時から午後4時までです。詳しくは、市役所電話 62-2141、福祉課人権啓発係へどうぞ。
図書館へ行こう。今月は子ども向けイベントがたくさんあります。折り紙教室、5月4日金曜日祝日午後2時から岩手図書館大会議室で行います。対象は年少児から小学生まで、ただし小学2年生までは保護者が同伴です。定員は40人。ワクワク親子図書館ツアーを開催します。5月6日日曜日午後2時から岩出図書館大会議室で行います。対象は年少児から小学生まで保護者同伴です。定員は30人。いずれも 岩出図書館カウンターに直接お申し込みいただくか、岩出図書館まで電話でお申し込みください。定員になり次第締め切らせていただきます。次にテラスで遊ぼう。5月13日日曜日午後1時30分から岩出図書館屋外テラスで行います。屋外で読み聞かせをし、その後簡単な手作りおもちゃを作ります。申し込みは不要です。小学2年生以下のお子様は保護者同伴でお願いします。岩出図書館大会議室で行います。 DVD 上映会を5月26日土曜日午後1時30分から岩出図書館大会議室で行います。タイトルはナイトミュージアム。上映時間は109分です。定員は100人、入場は無料です。毎週日曜日にお話し会を開催しています。5月のお話し会は6日13日お話ドロップス、13日が晴天の場合屋外テラスで開催します。20日27日お話の扉、いずれも午後1時30分から岩出図書館お話室で行います。岩出市内図書館のこの1年間の利用状況をお伝えします。貸出冊数357,556冊、貸出者数104,043人、市民1人当たりの貸出冊数 6.7冊、入館者数207,088人、登録率 44.7%、貸出1回あたりの利用冊数 3.4冊、蔵書回転率 1.5回。以上です。5月の休館日をお知らせします。岩出図書館駅前ライブラリー総合保健福祉センター図書室は3日10日17日、24日、31日の毎週木曜日と1日火曜日、7日、8日、9日の月曜、火曜、水曜日と11日金曜日です。中央公民館図書室、上岩出地区公民館図書室は同じく毎週木曜日と4日金曜日、5日土曜日、7日月曜日です。1日8日の火曜日、9日水曜日、11日金曜日は閲覧のみとなっています。本や行事についてのお問い合わせは岩出図書館電話 62-7222、 ファックス 62-7150 へどうぞ。図書館へ行こうでした。
広報岩出、岩出市ウェブサイトに広告を掲載しませんか。平成24年3月1日より広報岩出への掲載料が変わりました。6ヶ月以上継続すると掲載料が割り引かれますので、ぜひご利用ください。掲載期間は広報岩出市ウェブサイトのいずれも複数月の掲載が可能です。ただし最長1年間とします。掲載料は広報岩出は1枠あたり、市ウェブサイトは1バナーで、いずれも月額税込み1万円です。ただし、6ヶ月以上継続して申し込みをする場合は、月額税込み8000円とします。申し込み方法は、岩出市ウェブサイトに掲載している、岩出市広報誌の広告掲載に関する取扱い要領、また、岩出市ホームページの広告掲載に関する取扱い要領をご覧になり、お申し込みください。なお、ご不明な点など詳しくは、市役所、電話 62-2141、市長公室、市民ふれあい係へお問い合わせください。最後に、3月末現在の岩出市の人口と世帯数をお知らせします。総人口53,196人、そのうち男性25,691人、女性27,505人、世帯数は 21,016 世帯です。以上、声の広報岩出2012年5月第74号をお伝えしました。このテープについてのお問い合わせは、郵便番号 649-6292、 岩出市西の 209、 岩出市役所市長公室、電話 073662-2141 へどうぞ。ウェブサイトは http://www.city.iwade.lg.jp/です。